猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第335回始まります。はい。今週はですね、猫好きさんが実家の方というか北海道に戻られていて、まあ、なかなかお忙しそうで、グルメツアーじゃないですが、いろいろ食べ歩きでお忙しそうでスケジュールが合わず、私の一人喋りになります。ご了承ください。はい。今日は12月の14日ですが、横浜は暖かいですね。今日昼間はなんかとってもポカポカ陽気で、快晴、日本晴れでポカポカ陽気で暖かいですね。うん、なんか朝晩はすごく冷えるんですけどね。昼間は本当に暖かくて、でもなんかまた明日から急に寒くなるみたいな話もあり、いやーもう本当体がついていかないっすわ。はい。まあ、健康に気をつけて頑張っていきたいと思います。はい、それでは本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
パーソナリティは天王寺アップルクラブの大道と北尾さんです。
番組では IT 関連情報を中心にさまざまな情報を皆さんにお伝えしています。
姫、ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは私にも分かりません。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は人間ドックの話ということで、
はい、
はい、猫好きさんは少し前にもうすでに受けられていて、
はい、
で私の方がちょうど11月まあ、の、中旬、初旬から中旬ぐらいに受けてきて、やっと、まあ、結果が来たんで、ちょうどその話をしたいなと、思ったので、
うんうん
うん、今回ちょっと人間ドックの話にしてみました。
はい。
はい。で、ちなみに、猫好きさんは、どうですか？結果の方は良好でした？
そうです。ね、うん、いいわけはないですよね。
はい、
いいわけがないです、
ね。いいわけがない。なぜ？
いやー、もうなんかなんだろう、普通に太りすぎで肝脂肪 で、
はいはい
はい、で内臓脂肪が多くて、
はい、
肝数字が恐ろしいほど高いと。
ほう、
あと、まあ、内臓脂肪が恐ろしく高いのと、ほうほう、あと、血圧がついに来てしまいました。
血圧が。
血圧高いの来ちゃいましたね。
血圧で引っかかりましたか？
そうですね。あ、まあ、うん。そうですね。一番初めにその人間ドック受けて、うん、で、うん、すぐ血液検査とかいろいろ血圧とかするじゃないですか、
うんうんうん、
大体、
はい、
で、あまりに高すぎるからちょっとおかしいって話になって、うん、2回目して、
うん、
で、2回目してはまだちょっとおかしいって話になって、
うんうん、
ちょっとその来たばっかりでちょっとまだ動悸が収まらないというか、
はい、
とか、まあ、あとこの病院慣れ、
はい、
してないだろうから、はい、ちょっと全部終わってから、もう一回、測り直しましょうねって言って、 で測り直したんですけど、はい、まあ幾分下がりましたけど、
はい、
それでも高いって感じで、
はい、
まあまあ、あのすごいあのこういうのが苦手なので、うん、とかなんとか、
うん、
あの言い訳をつけて逃れたんですけど、うん、なんかベッドで病院行った時に、
はい、
やっぱり血圧が高いって話になって
うん、
いやきっとその時はすごい胃が痛かったんですよね。
はいはいはいはい。
なのであの胃が痛すぎるから高いんじゃないかって言い張ったんだけど、
はい、
あのいや、うん、薬飲もうかって話になって、
うん、
ついに血圧の薬を飲まされることになりました。
うーん、今まではあんまり、うん、去年とかまではあんまりそういう血圧では引っかからなかったんですか？
あ、最近ここ近年ちょっと高めだとは言われてはいたような気もしないでもないんですけど、うん、まあでもあんま言われてなかったかな、うん、なんかは測ってなかったような気がします。
あ、血圧を、そもそも、あ、そもそもね、
うん、うん、なんか風邪とかで言ってもあんまり血圧って測らないじゃないですか。まあ、
普通はね、なんかで引っかからない限りはよっぽど引っかからない限りは測らないですよね。
うん、いやもう基本的にめちゃくちゃ血圧低いタイプの人間なんですよ、私。
うんうんうん、ああ、もともとは？
もともとは、
はい。
なので、なんかここ数年ちょっと急激に上がってるから、うんうん、っていう話をこの間先日親に話したら、
はい、
実はなんかうちの家系、まあ、母方の家系が血圧で、
はい、
高血圧でなんか脳梗塞とか、はい、脳一血とか、
はいはいはいはい、
なんかくも膜下出血とかなんかそれ系をなんかいろいろやってるみたいで、
うん、
いやあんたも気をつけなさいよってこのこの40手前にして初めて聞かされるっていう、そう、
衝撃の告白だったわけですね。
いや衝撃ですよ。うちは眼科系だとしか聞いてなかった
んで。はいはいはいはい。
あとまあ父は食べ過ぎで糖尿の毛が出てるから、はい、うん、食べ過ぎには気をつけろみたいな感じでは言われてたんですけど、
はいはい、
そんな血圧の話なんて一切聞かされてなかったんで、
うん、
いやいや嘘でしょと思って、なんかちょっと騙された感、
うん、
まあまあでもまあ自分の食べ過ぎによるね、うん、この不摂生なのでちょっと、うん、気をつけようって思いました。
なるほど。
でもなんかダイエットした
ら、うん、はいはい、うん、はいはい、すいません、はい、
なんか脂肪肝とかそういう系は、うんうん、まあダイエットっていうか、うん、ご飯の節制も、うん、まあ幾分そうなんだけど、うん、内臓脂肪は特に運動しないと落ちないって先生に言われて、
うん、
だからその食べ物ももちろんだけど、うん、食べ物よりとりあえず運動しなさいっていうことを、
うん、
あのちょっときつめに言われましたね。
なるほど。
はい、でそれだからそれで運動したら、まあ、体周りの脂肪も減って、うん、
はいはい、
血液も流れやすいだろうし、
はいはい、
まあ、さらにそのなんだろう筋肉とかもちょっとかなり固まってるので、はい、
うんうん、
それもあのウォーキングとかすることによ、はい、運動することによってあの柔らかくなって血液の流れが良くなるはずだから、
なるほど、
とりあえず運動しなさいってことを言われましたね。うん、
でバリバリ運動してるわけですね。
うん、うん、うんうんうんうん、はいはいはいはい。いや、うーんと、そうですね、うん、1週間に3回ぐらい、
はい、
30分から1時間半ぐらいのウォーキングをしてます。
はい、お、やってるじゃないですか。でも
そう、なんかツイッターにあげますみたいな偉そうなこと言ったんですよ。やっぱツイッターのあれをしてなく毎日の継続、うん、そういう、あげるっていうことはできない人間なので、うんうん、諦めたのですけど、でも運動をやっぱしないとちょっとダメだってことで、
はい
はい、まあ、ゲームがてら、
はい、
あのちょこちょこ歩きに行ったりとか、
うん、
あと食べ物を肉生活から、
はい、
魚生活に変えました。
おう、
うん、とかいうその地道な抵抗というか、
はい、
はしてます。
なるほど。
うん。
うん。
そう。あとなんか、昨日ぐらいから家で、なんかヨガをやってます。
はい、ヨガ？
はい。なんか、まあどうしてもなんか私、じゃ多分なんですけど、はい、そのゲームのやりすぎで、携帯ゲームのやりすぎで、
はい、
目を酷使したり、まあ、肩が固定されたりすると肩めちゃくちゃ凝るじゃないですか。で昔は全然肩こりひどくなかったんですけど、ここ数年、うん、それこそ血圧が高くなり始めたぐらいの時から、うん、めちゃくちゃ肩こりがひどくて、
うん、
でもう本当にここ半年間ぐらいはもう肩上がらないぐらい、
うん、
そのひどいんですよね、肩こりが。
肩こりがね、はい、
肩こりが、
はい、
だからきっと肩こりのせいで血圧が悪いんだって勝手に思い込んで。
それは逆です、逆です。
そうなんですか。
血圧が高いから肩が凝るようになったんですよ、きっと。
あ、いや、あ、そういうこと。
うん、逆ですよ。
あ、そうなんですよ。なんかもう肩周りがもう萎縮して硬くなってる、血管が通らない、血液が通らない、だから血圧が高くなってるんだと思ってました。
いや、もちろんそれはね、そう、両方が原因なんだけどね、その筋肉が凝り固まるっていうか硬くなっているんで、
はい、
肩周りの 血管は鬱血して肩こりがひどくなる、血行が悪くなる、うんうん、
悪くなってる、
肩こりがひどくなるっていうのはあるんですけど、う
ん、はい、
うん、でもまあ、それによって血圧が上がるっていうのは、その肩こりだけじゃなくて多分全身的にあれだよね、結構
あれ
結構
やっぱり。
であとね、直接は肩こりで血圧が上がるっていうよりは、
はい、
多分生活習慣ですよ。
ん？
生活習慣、
うん
うんうん、
そうですよね。
まあだから運動不足もそうだろうし、まあ、ゲームをね、うんうん、やられてるんで、
はい、
運動不足もそうだろうし、まだ運動不足だからあの筋肉をね、凝って固まっちゃって肩こりになると、
うん、そうですね、
はい、ということじゃないかと思うんですがね。
いや、もう間違いない。
うん、でも急に来たわけですね、高血圧が。
いや、来ちゃいましたよ、うん、本当に。なんかもう血圧高すぎてなんだと思うんですけど、はい、もう頭痛がすごいんですよね。
ああ、そう、血圧高いと頭痛になるってよく言いますよね。
はい。
それかなり血圧高い、あれじゃないですか。頭痛がするぐらいですよ。いや、
そう、うん、この間、そのちょっと調子悪い、その胃が調子悪くて、はいはいはい、一回病院行った時に73とかぐらいだったんですけど、はい、うんうんうん、あ、173だったんですよ。そう。いや、その2、3日前にもう、はい、その血圧の薬が1週間ぐらい切れてたんですよ。で、その前回の時に血圧の薬もらったけど、次回来てくださいねって私言われなかったから、うん、別にいいもんだと思ってたんですけど、うん、よく考えたら血圧ってそんな2週間ごときで、下がるもんじゃないじゃないですか、
うん、そうだよね、普通はね。
ってことは継続的にね、そう、ガンダルさんも血圧の薬飲まれてるって言ってたけど、う
ん、
継続的に、
そう、ずっと飲んで
ね、飲まなきゃいけないですよね、うんうんうん、っていうことを思い出して、うん、あれ、これ取りに行かなきゃいけないんじゃないかと思い立ったんですよね。ちょうど 2,3 日前に、
うん、
で、まあ取りに行ったんですよ、
はい、
で行ったらその時間、うん、まあ、それまたね、言い訳なんですけど、時間ギリギリだったんですよ、
はい、
で、かなり焦ってたんですよね。
はい、
で、急いで血圧計測ったんですよ。
はい、
194でした。
おっと。
やばいですよね。うん、でもそれ、
はい、
で、あ、でもちょっと落ち着いて、3分ぐらいかな、
うん、
?3 分から5分ぐらいかな、ちょっと落ち着いて測り直したら、
はいはい、
あの、169とかぐらいまで下がって、はいはいはい、あ、まあ、ちょっと焦ってたからだなと思って、
うんうん
うん、でなんかそこの病院、看護師さんが先に呼んで血圧測ってくれたり、うんうんうん、熱測ってくれたりするんですけど、うんうん、で、うん、看護師さんに測ってもらったら、
うん、
150いくつぐらいまで下がって、
はいはいはい、
だから、あの、なんか、あの病院にある、あの なんか自動でやるやつってちょっと高めに設定されてるんですって、
はい、うんうん、
そうみたいね、高めに出るんですって、
高めに出るらしいですよ、うん、
そうそう、うん、だからあのうん、今回は150いくつ、この170いくつで、うんうんうんうん、今回150いくつだったんで、うんうん、ちょっと下がったっていう、うん、だからちょっと運動の成果が出てるのかななんて勝手に思ってるんですけど、うんうんうん、これからちょっと持続して、
うん、
内臓脂肪とともに、
うん、
血圧のことも考えて生きていきたいっていう結果でした、う
ん、なるほど、
はい、
ちなみにあのなんかお家で測れるような血圧計とか変わらなかったんですか？
あはまだ買ってなくて、うん、ちょっとどれがいいかなって選んでる最中なんですけど、
うんう
んうん、なんか先日その話をなんか親にしたら、まあ、家にちょっと実家の方に血圧計が余ってるからあげようかって話になったんで、うん、あまあそれもらおうと思って、
そうですね、そういうのがあれば、
うん、なので
うん、
ちょっと予定は立ちました。
はい。いや、高血圧だと本当だったら朝晩測った方がいいですよ。
ねえ、本当測ってます？
いや、最初の頃測ってたんですけどね、買ってね、血圧計を。
はい。はい。
最近全然トンと測ってないですね。で、やんなきゃダメだなと思いつつ。う
ん、いや、うん、もう朝朝食の横とかに置いとかないとダメですよ。
そうそうそう。
やらないですよ、絶対。
やんないよね。
ちょっと棚にもう入れ込んだならもう出てこないです
から、ね、
うん、
出てこないよね、
出てこないですよ、本当だって女性とかなんか、はい、あの体温計でなんか毎朝基礎体温を測るとか、
うん、
なんか結構言ったりするんですけど、はい、マメな方は多分やられてる方多いと思うんですけど、うん、女性は、
うん、
いやいや私もベッドの横にあった時は、
うん、
やってたんですけど、ちょっとお掃除した時に、うん、ちょっとなんかちょっと閉まったんですよね、
うんうんうん、
出てこなくなりました閉まっちゃいけないんだなって、ちょっとだらしない自分も評価してあげなきゃいけないんだなっていうのをちょっと思いました。
まあでもね、
はい、
まあ、まあそうだよね、
ちゃんとしなきゃね、はい、
ちゃんとしなきゃだよね、
はい、ですね、はい、
猫のしっぽ、
はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。12月9日フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、始まったらそれなりに楽しい忘年会ということで、ハッシュタグバレラジビール部、それから猫の尻尾のハッシュタグで、ツイッターに写真をいただきましたが、いやー忘年会シーズンですね、うん、まあ始まればそれなりに楽しいということで、おっと、なんか豪華なおつまみと、わ、結構これ豪華ですね、珍しく、それからプレモルですね、プレミアムモルツ、うん、うちはなんかあんまり最近こういう豪華な忘年会しないんで、こういうおつまみを見るとなんか羨ましいな羨ましいですね、いいですね、はいはい。そして2軒目はバーデーということで、ラフランスのカクテルをツイッターの写真で送っていただきましたが、おー、おしゃれなラフランスのカクテル、ショートカクテルですね。なんかきっとフルーティーな味のカクテルなんでしょうね。はい、ありがとうございます。はい、そして12月10日に、これはうさぎの耳を配信されているニセアナウサギさんからですね、はい、オロデカスティーリャ、ベルデポというスペイン産のワインで、ベルデポという白ブドウが使われているそうです。味の方は結構すっきりしていますが、ブドウらしいフルーティーな感じです。ということで、やはりツイッターに写真をいただきましたが、スペインワイン、スペイン産のワイン。はいはいはいはい。お、おしゃれなことですね。ORO って大きく書いてありますね。はい。ラベルに白ワインというか、白ブドウが使われているという。はい。すっきりした味のフルーティーなって感じなんでしょうね。はい。いやー、おしゃれですね。いいですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、 今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ猫のしっぽと、アットマーキャッツテルポッドキャスト公式のツイッターアカウントにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。12月10日に、ニジパパ生活さん。これニジパパラジオのニジパパ生活さんですね。はい。ニジパパさん。猫のしっぽの334回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして次に、大場さん、北九州の片隅と、北北カフェを配信されている大場さんですね。334回、はい、後編拝聴。小倉町は桜の名所なのですが、もみじもあったのか、来年確かめに行きますと。北九州の片隅の CM 流していただきありがとうございます。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。やっぱりそうですよね。小倉城ってやっぱり桜の名所っていう方が有名ですけど、なんか猫好きさんによると、もみじもあったということなので、ぜひ、偵察に行ってみてください。はい、ありがとうございます。はい、そしてイクラモさんが、334回聞いていただいて、公園の広さなら、群馬は負けませんよと、いただきました。はい、ありがとうございます。昭和記念公園広かったよっていう話をしたのに対して、まあ、いただきましたが、確かにね、群馬の公園大きいでしょうね。どこ行っても。はい、ありがとうございます。はい、そして12月11日アポロさんが、12月10日に、楽しく拝聴したポッドキャストということで、たくさんのポッドキャストのハッシュタグの中に猫の尻尾を混ぜて、の334回を混ぜていただいてますね。ありがとうございます。相変わらず、アポロさんたくさん聞いておられますね。素晴らしい。6110さん、人さんのとか、結構、そんなことないでしょう、だけな時間、やっぱりたくさん聞いておられますね。ありがとうございます。ガップラジオ。うん、私もなんか最近あんまり聞けてなくて、未聴の番組が多くて、たまりっぽなんで頑張ってまた聞いていきたいかなというふうに、配信していきたいかなというふうに思ってます。ありがとうございます。12月12日、ケンチさんから334回拝聴、これは、日の格差が激しすぎて、体がついていけない今日この頃。それにしても、それでも12月全体として暖かのようで、ということで、寒暖の格差ということですかね。はい、ありがとうございます。はい、そして12月13日、あやほー一部で姉ちゃんはサラエボさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストということで、1時間超えがエピソードが多くて大変だということでいっぱいいただいてますが、その中に、いっぱいのハッシュタグの中に猫の尻尾入れていただいてますけれども、たくさんまた聞いていただいてますね。ありがとう、聞いていただいて、聞いておられますね。はい、ありがとうございます。いやー、すごいな。うん、結構かぶってるけど聞いてないのもいくつかあるかな。はい、ありがとうございます。それから12月13日に、これはうさぎの耳を配信しておられるニセハナウサギさんから、マイナスの7度はとても寒そう、てんてんてん、体感してみたいですと。昭和記念公園ってそんなに広いんですね。そんな大きな公園長崎はないから想像つかないです。もみじは最近見ていないんですが、イチョウがご近所さんの庭に生えているので、家の中からイチョウ狩りができますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね。なかなかもみじってね、咲いてるところ少ないですよね。もう本当に大きな公園とかそういうとこ行かないとなかなか、あと山の中まで行かないとないっていうことが多いんですけど、イチョウ割とイチョウ並木とかね、あって、綺麗ですよね。そういうところがご近所にあると。うちもね、割と近くに、イチョウ並木、道の両側にイチョウが植えてあって、結構ね、やっぱり この時期真っ黄色になって綺麗ですけどね。ただ、あれですよね、葉っぱがいっぱい落ちると、ちょっと葉っぱで滑ったりとかね、雨の後滑ったりとか危なかったりとか、気をつけないといけないんですけれどもね。ほんとあの黄色い絨毯になりますね、落ち葉が。あと、銀杏がね、ちょっと匂いが臭かったりとかね。いろいろ、胃腸は胃腸で大変なんですけどね。まあそういう意味では、もみじの方が、なんとなく、ね、綺麗で、風情があっていいかなと思うんですけど、まあ、胃腸は胃腸で、いいところがあるかなというふうに思ってます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい。なんか久しぶりの一人喋りの回なので、少し落ち着かないというか、あれですね、あまりうまく喋れてなくて申し訳ないですね。はい。まあ一人喋りの回ということで、ちょっと今週は成果発表コーナーをスキップさせていただきたいなというふうに思ってます。また来週もしタイミングが合えばな、猫好きさんとスカイプ収録した時に成果発表コーナーをしていきたいかなというふうに思ってます。はい。はい、ということで、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。